走吧。
みんなでサポトーク。みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク。今月のゲストは旅人地区にあります山の中フリースクールの下條雅樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週は山の中フリースクールと学校や保護者の方などとのこのつながりについて詳しくお話を伺いたいと思います。で、先週ですね、こちらでの過ごし方についてお話しいただきました。とても皆さんね、自然体で過ごされているということだったんですが、お子さんの勉強方法について改めてお話をいただけますか。
はい、そうですね、勉強方法についてなんですけれども、はい、9時から10時という1時間を設けさせていただいておりまして、やっぱり勉強が嫌いっていう子が圧倒的に多い、
ね、やっぱり多いですね、
はい、なので、勉強をちょっと無理やりさせるっていうよりは、子どもたちと相談しながら、今日何の教科やろうかとか、どのぐらいページやってみようかっていうのを相談しながら、その時間は、勉強しようみたいなところを、まずは何ですか、生活リズムを整えるっていう意味でも一緒に作っているって状態ですね。
はい、先週のお話でもこの嫌なものは最初にやっちゃおうということで、はい、朝一番にその時間を設けているということでした。で、この勉強方法なんですけども、例えばこう学校で教科書があったり、はい、あとはドリルがあったりプリントがあったりってあると思うんですけど、はい、このあたりって
そうですね、ここご家庭ごとにちょっとその仕組みが変わってくるんですけども、はい、学校と密と連絡させていただいている方だと、先週例えば勉強をやってきたプリントを学校で受けている子どもたちのプリント情報を週末いただいて、それをプリントとして印刷して渡して一緒にやってたりとか、あとは今の時期だとまだ冬休みの宿題が終わってない子が圧倒的に多いので、学校の先生には冬休みの宿題の提出期限を設けないでくれって実は言ってるんですね。で、設けないことでただ出すっていうのを約束をして、出せなかったで終わるんじゃなくて、出し切ったっていう、そのやり切ったをやるために子どもたちと一緒にやらせていただいているっていう状態です。
そこはじゃあ下條さんがこう裏でというか、先生としっかり、
そうですね、
連絡を取って、はい、
それについてもお母さんたちも先生、僕だけではなくてお母さんの方からも学校に伝えてほしいとかっていう連絡も相互に連絡取りながらやらせていただいているってことですね。
はい、じゃあしっかりそこはこう連絡が取れていて、その学校で今この辺やってるよっていうのを把握されて、はい、それをこう子どもたちとやったりとか。
そうですね、はい、
あとそのいいですね、その期限を決めずに、例えばその宿題も、はい、その出せた、できたっていう、その、ね、その成功体験というか、
そうですね、
そこにつながっていくんですね、
はい、多分大体勉強嫌いだと溜まってっちゃうんですよね。で、溜まっていけば溜まっていくほどなんか、はい、うわもうできないって思いにもなるし、はい、できないことに自分を多分責める子どもがたくさんいるので、だったら少しでもやって、できたね、できたじゃんっていうことをなんか繰り返してあげるっていうことをして、自分自身のなんか自信につなげてほしいなっていうところです。
いや、一つでもプリントがあったらすごいことですもん ね、
これ
ね。
そうなんですよ、
できたねっていうね、
はい、
そこをこうお子さんの自信につながるように、褒めたりとか、はい、そういったね、でもできたねっていう声かけはすごくいいですね。
そうですね、やったじゃんみたいな、今日何枚終わったのみたいなことを言いながら一緒に関わってるっていうところです。
そうですか、こうそういったね、お子さんの頑張りの部分とか、あとは過ごしている様子を学校の先生と共有したり、保護者の方と連携をして過ごされている、はい、日々やっていらっしゃるということなんですね、はい、どうでしょう、このそのお子さんにとって、違うと思うんですけども、はい、こう先生 とか親御さんとなかなかその辺の連携がうまくいかないっていうことはそんなにないですか。
ですね、 タイミングというか、はい、先生がお忙しい行事がある時とかだと、うんうん、なかなか連絡が取れなかったりはするんですけども、あのお母さんは基本的に朝会ったりはするので、
もうこまめに
連絡が取りつつ、うん、そうですね、学校の先生もその次1回あのこんな様子でしたよとか、トラブルに対してこういう対処をしたらその子喜んでくれたよみたいなことを共有することによって、うん、なんか先生自身の受け皿を作るというか、その子に対して、あ、なるほどって、じゃあこういうふうに対応してトラブル解消してあげようみたいなことにつながってるっていう話をちょっと聞いています。はい、
じゃあ先生もこう安心な部分が増えますね、その子の普段の様子といいますか、はい、でこうなってくるとその学校との連携の話になっちゃうんですけども、はい、この出席日数の対応とか、
はい、
この部分ってどうでしょう。
そうですね、今のところ来ている生徒、あ、子どもたちに対して全員、はい、あの学校の出席扱いにさせてもらってまして。
そうなんですね。
それもそうですね、あのその子どもたちの行けないみたいな気持ちを少しでも緩和できるように、うん、いわゆるここに来るだけでも学校に出てるのと同じだよ、うん、みんなも頑張ってるねっていうのを言ってあげられるような場所作りにしてるっていうところです。
そうなってくるとこう先生もまあ少しこうほっとしますし、まあ親御さんにとってもすごくねほっとするでしょうし、でご本人が、子どもたち本人が自信になりますよね。僕行けた、私行けたっていうことで。そうですか。じゃあこういった感じで出席としてまあこの対応してくださっているということなんですね。で、あとはその保護者さんとの連携、まあね、朝の送り迎えでこうお話をするということだったんですけども、はい、何かあとこう個別に時間を設けたりっていうことってあるんですか。
そうですね、月1回基本的にはあの電話で面談みたいな形をさせていただいているのと、はい、あとはあのやっぱりその特徴というか個性がある子がいるので、はい、その療育の先生と保護者様と僕の三者面談とかをさせていただいて、その療育の先生のアドバイスを僕の方も、
はい、
お母さんも家庭もここも一貫して守っていこうみたいな仕組みもやらせていただいてます、う
ん、あ、そちらとの連携もあったりするんですね、
はい、そうですね、はい、
下條さん多方面との連携で
僕がそのなんか何ですか、専門知識がやっぱない分、あのそのまま子どもたちに教えてしまうと、うん、子どもにとって良くないなと思ってまして、だからこそ専門の方の協力も必要だし、うん、お母さんお父さんの協力も必要だし、うん、もちろん学校の協力も必要って、僕がまあ未熟なのでやっていくっていう状態ですね。はい、
しっかりと専門分野 の, その先生のこうアドバイスも受けつつ、はい、お子さんを見てらっしゃるということ
なんですね。いや、
でもすごくこう今週お話を伺ってきて、はい、こう学校との連携の部分もそうですし、専門的な、はい、あのアドバイスもそうですし、
はい、
あのあ安心材料がもうぐぐっとこう上がったといいますか、はい、あの皆さんもぜひ、ね、あのラジオを聞いている親御さんにもこう頭に入れていただけたら、
はい、
今後も、ね、何かに役立つんじゃないかなと、はい、思いました。で下條さん、あの来週はですね、今度はこの地域とのつながり、はい、あとはこれからの予定なんかも伺っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、みんなでサポートーク、この時間のゲストは山の中フリースクールの下條正樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポートークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。ホームページのメッセージフォームから FM いわき子育て広場を選んで送ってください。みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りいたしました。